ました。ザ・ノイジーズ。
よ。はい。
時代を切り開くネットラジオでございます。今回もお届けするのは私です。こと北山と。
パッキー小林です。
よろしくお願いいたします。いや、始めるまでね、いつもこのなんか何々のネットラジオでございますって何も考えずにやることにしてるんですけどね。
はい。
なんかこれに対して反応してくれた人いないんですよね。
やっぱタモリさんクラスにならないとないですよ。
タモリさんだとなんかそういうアドリブトークでみんなドーンって湧くんですかね。
あるんじゃないですか。なんかいろいろ実は裏の意味があったみたいな。
なるほどね。この間あのタモリクラブ久しぶりに見てたら、あの屋台とかほらなんか変な土産物屋とかで売ってる
ねえ
しょうもないヘビいるじゃないですか。
ねえ
あれをだから三浦純が何十年と集めてるらしいんですけど、
ええ、
それの生態についての説明を長い時間かけてやってましたよ。なんかねもうあの昔買いませんでした、あのびっくりするヘビ。
びっくりするヘビどうやってですか。 ないですね。
なんかね子供の時になんか屋台とかあと なんかね変なおもちゃに売ってたやつあったんですよ。
うん、
ヘビのおもちゃで本物そっくりみたいなやつ、
うん、
バーッとか投げられるとギャーみたいになったりとか、
うん、
なんか引き出し開けたら入っててギャーみたいになるとか、あったんですけど、もうね今や絶滅危惧種らしくって。彼らは
それちゃんとした生き物なんですよね。
いやいや生き物っていうかだからおもちゃですよ。
おもちゃですよね。あ、そのもう今それが作られなくなってきてるってことですね。
そうそうそうそう、うん、で唯一生きてるのがダイソーにいるらしいですね。ダイソーのあのジョークグッズっていうコーナーでまだ生きてるらしい
です、ね。ああ、良かったですね。
で生産国ももうだんだん台湾と中国に限られてきてるみたいです。昔はね、メイドインジャパンがいっぱいいたんですよね。
うん、
日本酒のそのおもちゃヘビたちがね。もうそいつらはみんなやっぱりね絶滅していったみたいですね。どうやら。でも台湾とか行ったらやっぱり今さすがの本場みたいで、あの50センチぐらいのでかいやつがうよぎょいる。お土産物屋に売ってるみたいです。いやあのタモリクラブよく分かんなかったですね。超盛り上がってましたけどね。トグロ型と自由型がいると
か、ね、いやいや、
あれぐらいねしょうもないことにうんちくあったらさすがに面白いですね。
うん、
ということでね今回語りたいのはミスター事故その後です。
はい
はい、どうもです。いや、Amazon プライムでね突如始まったミスター事故をわざわざね僕は今暇があれば1話見よう1話見ようっていうので頑張ってるんですよ。
充実してますね。
いやー、でもあれってほらやっぱり1話あたり10分ちょいで見れるじゃないですか。まあオープニングエンディング省いていけばね、
うん、
そうするともう本当ちょっとした時間に見れるんですよ。
うん、
しかもアマゾン行ったら ID とパスさえあれば、まあ、どこでも見れるわけですよ。
ああそうですね。
でちょっと待ち時間とかでこの間あの会議に行ったのに全然その出てこなかったんですね会議の相手が。そしたら会議室は驚くことにあの AU の Wi-Fi とかが通っててですね、
うん、
やったーと思ってもうアジコですよ。もう来なけりゃいいよ相手。
まあ失礼なことしてますからね、もう。
あ、いやいやいやいや、まあ向こうがね、失礼じゃないですか、会議室来ないからね。うん、ね、
じゃあもう、このぐらい Wi-Fi ぐらい波に乗ったるわって言って。
そうそうそう、ブラボーって言って。
で、ちゃんと無事1話見れたんですか。
あ、1話見れましたよ。
1話見れたもすごいですね。
見れた見れた。もう、イワシグラタンの回見れましたからね。しかもね、ミスター事故って、ほとんどが2話完結なんですよ。
だいたいあのまずライバルで決戦迫るみたいなところ前半終わって、でその後どうやって戦うかをやって決戦して勝負がついておしまいで2話で続くんですね。
そう、だいたいそうなんですよ。
うん、
でもあのイワシグラタンの回は 奇跡的にね1回で終わりやったんですなんか友達のお母さんが料理評論家で、
ね、
で有名でもテレビばっかり出てるんですよね、
うん、
でしたらもう全然家に帰ってこないわけですよ、
うん、
でお袋の料理がね全然食べれないそのようちゃんの同級生は、
ええ、
もう栄養失調になってて腕を骨折したりするんですよちょっとしたでいいじゃないかこのババアっつっておかんに切れたらこうおかんがじゃあ勝負よっつって勝負を挑んでいく
ね。
しかもお母さん の得意料理であるイワシグラタンね、
うんうん、イワシグラタン限定なんですね。
イワシグラタン限定です、
うん、
しかもねもう毎回そうなんですけどもうここまでね僕、16話ぐらいまで見たのかな、見たんですけどこの場に及んでねまだ対戦相手はね全部教えてくれるんですよ手の内を本当にね相手に恵まれてる、うん
うん、
もうついに味将軍グループまで出てきたんですけど、もう一つのね味を料理界と、まあ、要は勢力を二分するね闇の組織である味将軍たちが動き出したわけです、
はい、
で味吉陽一を潰しにかかってきたわけですけど、
うん、
でもね丁寧にハンバーグ屋を開けてですねちゃんとあのハンバーグの味陽ちゃんちゃんと味わってから戦ってました勝てるからそういうことやっちゃったね。もうなんだこのソースの秘密はって言ってすぐ秘密に気づいちゃうからいい舌持ってるからようちゃん参った参ったもん勝てない勝てない。
まあだけどね、まあ、勝ったら勝ちじゃないですか
、まあ、そうなんですけどね。でも料理評論家のおばはんには負けましたよ。
あそう、あそうなんですか。それはお母さんのやっぱ味がいいっていう意味で、
そうそうそう、息子に評価してもらおう。
ああなるほどね。
息子がお母さんの方が美味しいよって、
うん、
久しぶりに食べれたんだってお母さんのイワシグラタンがって言って、
うん、
で勝負がねもうついちゃってなんでだよっつって陽一がもうブチ切れたんですよ、
うん、
俺の方がうめえじゃねえかっててめえふざけんなよっつって言ったらもう陽一のおかんがブチ切れですよ、
うん、
陽一って料理人としてそれはやっちゃいけないよって味の好みは人それぞれああでも親子のね絆はそれで深まったから良かったんですけど、
うん、
その後も陽一はもう畳の部屋でゴロゴロしながら絶対俺の方がうまかったって絶対言ってましたよ絶対俺の方がうまかったんやけどなっつって
まあまあまあまあ
納得いかへんなって、
ね、
って
ましたよ。まあね、交通法規を自分で破っといて相手が悪いんだっていう男ですからそれは当然ですよ。そのぐらいするの危ねえじゃねえかってスケボーでやってても言うわけでしょ。
言うわけです。
それで勝負の世界に足を踏み入れちゃったみたいですか。
うん、踏み入れましたね。
まあしょうがないですよ、ゴロつきですから
いやーもうね喧嘩の売り方がねいつもおかしいんですよね、
うん、
生意気なこと言いやがってっつって陽ちゃんまあもうちょっとグレンタイのように切れるんですけど、あんまりね相手ねそんな失礼なことあんまり言ってないんですよ。おいとか言ってもうタコ入道呼ばわりしてましたからねおいタコ入道っつってな何っつって
もっと俺の中でミスター味っ子ってもっとなんかすごい楽しい作品だったような気がしたんですけどね
しかもねあのちょっと眠たい時にも見たりするわけですよ、で若干寝落ちそうになるとほらまぶたが重くなってくるじゃないですか、
うん、
したらね声だけ聞いてたら名探偵コナンなんですよね同じなんですよ声の人が。
あ
しかも声の出し方も一緒なんですよ、
うん、
そしたらたまにね、ようちゃんがね、甘えた声出してね、なんか、何やにおかしいよとかって言ったら、俺なんか一瞬、あれコナンがなんか見つけたのかなみたいな、あれれれとか言い出して、そうなんですよね、なんかこれだとか言うこと。
まあ、人をイラつかせるって意味では、2人とも同じですよね。
いやー、すごい。でももう、 ちゃんはやばい。そのお好み焼き対決が僕の見た最新回やったんですけど、
ええ、
まあ先ほど言ったのタコ入道とね、まあ戦うと
人をね捕まえてタコ入道ってそれはひどいよ。
ひどいでしょ。でまたねそこはあの老舗のお好み焼き屋なんですよ、
うん、
広島風のね、
うん、
お好み焼き屋を同じ商店街でやってるんですね、
うん、
であの毎年恒例のその正月の神社でこう売る出店みたいなやつがあるわけですよ、でそこに、まあ、日の出食堂の出たいなっつって行くんですけど応募遅く行っちゃったんですよね、
うん、
申し込みね、
うん、
でそこの町内会の、まあ、商店街の商店会長もいやーもうちょっとすいませんないですわって言って今年は枠が、
うん、
そしたらようちゃんがてめえっつっておかしいじゃねえかっつって言い出して、まあおかしいのようちゃんなんですけどでそしたらそのお好み焼き屋はね人気があるから2ブース取ってるわけですよ。
あ
毎年人気やからっていうことでさばききられへんから2ブース取ってると、
うん、
全然悪くないですよね。
そうですね、自信があるんですからね。
実績あります。毎年もうねそこのお好み焼きがもう評判になっていると、
うん、
にもかかわらずと思って一ブースこれ分けてもらえばいいじゃねえかっつって、でお好み焼き屋のとこに行くわけですよ、
うん、
で最初は甘えたね声出しね、おじさん一ブース開けてくれよって言ったわけですよ。そしたらちょっとそんなガキになんでわしがやらなあかんのやと、
うん、
うん、2ブースうちは人気があるからそうなってんやと、帰ってくれとね、頑固な親父ですけど、うん、まあ言ってることは理にかなってるわけですよ、
うん、
ところがさっきから聞いていりゃ偉そうなこと言いやがって、このタコ入道ですよおめえのお好み焼きなんかよりな俺の方がうめえお好み焼きが作れんだよと急にこと書いて、
うん、
うん、うわーってなんてガキだってなったんですけど、タコ入道言い親父なんですよ。お前は広島風お好み焼き食ったことあるのかと、
うん、
ないって言うからわざわざ作ってあげるんですよ目の前で鉄板で、
うん
ね、広島風のお好み焼きはまず下に生地を作って豚を乗せてその上にね天かすも乗せ、
はい、
でキャベツたくさんのキャベツを大盛りにやった後そこにねあの生地を乗せてさらに上にモダン焼きっていうんですけどまあ、うん、焼きそばを乗せると、
うん、
で上からプシューッとプレスしてこれで広島風の完成や。
親切じゃないですか。
親切ですよ。りょうちゃんグッと食うんですけど、
うん、
うまいと、うん、確かにうまいってなるんですけど、
うん、
まあ超えてやるよと、
うん、
言うから、じゃあまあ1週間後にね、じゃあお好み焼き勝負しようと、
うん
うん、なったんですよ。でもその、うん、いくらね記事とかそういうところで、あのあいつが子供が頑張ったとしても無理やと。
うん、
なぜならソースがもう違うと、
うん、
我々の作ってるのは自家製のソースですと、
うん、
もうフルーツとかねいろんなもう人参とかをねもう研究に研究を重ねて継ぎ足しで美味しく美味しく作り上げてきたソースなんですよ、
うん、
もう聞いてるだけでうまそうじゃないですか、
ね、え
しかもそれをね半年間熟成させてるんですよあの親父はもうすごくね味が染み込んでて美味しい状態になってるやつをお客さんにこう出してるわけですねうん、に対してようちゃんが取った行動は、うん、これだって言ってふりかけを上からぶっかけるんですよ、ソースに、うん、でもういろんなフレーバーあるからもうわけわかんなくなりますよね、うん、もう美味しくなるんですよそれでよくわからず、でようちゃんの勝ちですとなるんですけど、もう僕はねどう見てもあの親父の広島風お好み焼きの方が 対美味しいと思う。あれなんか豚バラ肉のねなんか乗せ具合とかもねなんか丁寧に描いてんすよ。これがまた、
うん、
美味しそうで、でもダメでした。
いやもうだから最近のあれですよね、あの炎上商売やってうまくやってる人たちみたいな、そういうやっぱり、うん、あの世代交代ですよ。だから美味しいミスター味っ子は、
うん、
もうね一生懸命頑張って、やっぱ確かにちょっと年配の方食べたら絶対あのだけ集めたら多分そっちの方が美味しいはずなんですよ、味よし陽一よりも。
そうそうそうそうと思いますよ、う
ん、だけど勝てないんですよだから。
うん、もうラーメン対決なんてすごかったですからね。もう透き通るようなスープのねラーメン屋さん、
うん、
もう本当に美味しそうな麺もね、こう湿気をつけるために竹でねこうやって踏んでいくわけですけど、すごい美味しそうなラーメン出来上がってたんですよ、
うん、
チャーシューもねくどすぎず、ナルトも乗せて、
うん、
昔ながらの美味しそうなラーメンですよ、
うん、
それに対してようちゃんが取ったのはもうギットギットですよ。豚骨をもう煮詰めるだけ煮詰めて、
うん、
もう中からドロッドロのやつ出して濃いやつですよ、
うん、
で麺でちょっと飛ばしゃいいやつって麺にあのポンカンみたいなやつを中に練り込んで、まあ、一瞬あっさり風にしてるんですけど、そこにね油浮かして焦がしネギですよ。これでいつまでも熱いフレーバーのっつってできたっつって、いやもう腹壊しそうなラーメン作ってるんですよ。完全に腹下し系ですね。
でね、ラーメン実際のラーメン業界でもそういうこと起きたでしょ。
そうなんですよ、予見してたんですよ。あのね焦がしネギはね早い、うん、
ね、
僕実際のラーメン屋で見出したのがやっぱりここ十何年ぐらいですからね、
うん、
ミスタージックをまあ大体もう20年以上前じゃないですか、
うん、
そう考えると相当早かったんですね。
天下一品ももしかしてミスター味っ子見てアイディア実は
得たんですか、ね、ドロドロのラーメン、ね、それはその前からやってたと思いますよね。ただあの油膜をねあっこまで張ったラーメンっていうのは、
うん、
ちょっと味っ子がひょっとしたら初めなのかもしれないですね。あの世に見せたという意味ではね、
どっかにあったかもしれないけれどもね、
うん、そうそうそうそうそう、でもね親父はねまあなるほどなってアイデアかと、
うん、
いうことで負けたよって言ってくれてましたね。うん、
だから
しかも、うん、お正月編になったらそいつから年賀状も届いてた、そのラーメン屋の親父から、あのラーメン屋の親父からも来てるって、あいついい親父だなお前って言われてましたよ。多分ねようちゃんの方から出してないと思う、あれ。
まあ出してないでしょうね。
丁寧な親父なわけですよ。今年も精進しろよって言って年賀状送ってきてくれんすよ、日の出食堂まで、
うん、
負けたのに、しかも多分負けてない。あの味の美味しさから言ったらね、
だからあれでしょ、なんか最初の新鮮味だけでずっと勝ってるってことでしょ、なんか。
だからアイディアですよ、アイディア、
うん
うん、その煮込んでる時間とか素材を吟味しましたとかっていう、その老舗のやつらと戦ってるわけですね、
うん、
それに対してアイデアでなんとかするっていうのがようちゃんのスタイルなわけです、
うん、
安い具材とかでね、
うん、
うん、もう高い素材使えないわけじゃないですか、日の出食堂の場合は、
うん、
でなんかねよくよく聞いたら、そのようちゃんの親父はもともとなんか料亭で勤めてたらしいですね、
うん、
で味将軍グループに入らへんかって言われたけどそれを断ったと、
うん、
でどこの料亭も雇ってくれなくなったんで仕方ないから自分で日の出食堂始めたらしいんですけど、
うん、
自分で料亭やればよかったんじゃないんですか。あのなぜ日の出食堂を始めたのかよくわかんないんですよ。
いや反骨じゃないですかね。だから金持ってる連中だけにいいもの美味しいもの食べさせてもしょうがないだろうって逆言ったんじゃないですか。
あ、そこに行き着いたんや。
あとそういう業界に行っちゃうと潰されちゃうじゃないですか。
そっか、で違う業界に。
そうだったらもう普通のその、まあ、まあ学生さんとか、
うん、
まあ肉体労働されてる方とか、
はいはい、
そういった方を相手にした飯でちょっとまあ相手した方がまあね、もともと自分がいた世界とバッティングもしないし、
うん
うん、で逆にそっちの方がやっぱり人と人の触れ合いがあったと思ったかもしれません、お父さんはね。
しかもね、お母さんが曰くですよ、
うん、
屋台でお父さんの作ったお好み焼き美味しかったわとか言って言い出すんですけど、
うん、
屋台もやってたのってもうだんだん親父よく分かんないキャラクターになってきちゃって、
まずだから屋台で日の出食堂を建てる資金を稼いだってことですね。
そういうことだ。だんだん
分
かんなくなってきた。
いや俺はだんだともう理路整然と分かってきました。まずそれでキャッシュをまず稼いで最低限のね、はい、頭金を、はいはい、でその間やっぱり普通のお2人でやった場合アパートでしょ、本当に
アパートですね。
でやってそこでまずやって家建てて、でさらにそれでまたローン返済しながら借りたほうがいいね、うん、で日の出食堂で稼いでってことですね。で働きすぎで死んじゃったと。
多分そうでしょうね、過労で死んだっぽいんですけど、うん、でもアジ将軍たちに潰されたのよって言ってお母さんちょっと被害妄想的に言ってましたよ、
うん、いやだよね、そんな苦労したらね被害妄想にもなりますよそりゃ。
そっか、うん、でそうだったのかってめちゃめちゃ陽ちゃんもキレてましたけどね。
だから子供だから、しかもね、あんななんか人の良さそうなお母さんがそんなこと言ったらそれは信じますって。
そっか、いやまあこれからもねちょっとミスターアジコウォッチは続くんですけど、
お母さんもね妙に庶民派っぽくてなんかちょっとエッチなお母さんのかなんか旦那とろ信じられなくなってきましたなんかね、
うん、なんか若いじゃないですか、みずみずしい感じ
でやばいっすよね、あれセックスのしすぎで旦那さんも死んじゃったんじゃないですかね。
養分吸い取られ
て、そう仕事して今日はって言われて、あ分かったって、
あ最近ね僕それねなんか笑えなくなってきた。なんかね実際ねそういう感じで痩せ細ってる人結構見ますからね、仕事相手とかでね、こう30代後半ぐらいで結婚しちゃった人とか、ね、40代後半で結婚しちゃった人とか、
はい、
最近会ったらなんかもうげっそりしてるんですよ。まさかと思って、いやー大変でって言ってね、仕事じゃないんじゃないかなみたいなね、ちょっと邪推しますよね、こっちとして、ね、
いやそれも仕事ですよやっぱり、
まあまあね家族の営みですからね、まあそこはいいんですけど、まあそんな感じでねちょっとミスターをアジコ引き続きウォッチしますんで、
はい、わかりました。
今んとこヨウちゃんほぼ買ってますけど、そのみんなの見てない料理評論家のオカンとの戦いだけ一杯だけしてました今んとこ、うん、まあ、これからね多分また連戦連勝で続くんでしょうけどね、ちょっと楽しみです。はい、
はい、
ということでドンパキさんありがとうございました。